こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今日は子供と公園に行こうと思って、もしかしたら寝るかもしれないなと思ったので、ベビーカーでお出かけをしてきたところ、公園に着く前に寝てしまったので、今は子供を寝かせながら木陰でのんびりとラジオを撮っております。先ほどまでは軽くストレッチをしたり少し瞑想をしたり自分時間を過ごしておりましたが、最近マイブームがこのラジオの更新なので、ちょっと時間ができるとすぐラジオを撮りたくなるので、やりたいという気持ちがある時にはそれをするようにしているので、今日もラジオを撮っております。今日のラジオはレターへの返信になります。最近いただいたレターと、なんと見落としていた1年前のレターがありましたので、そちらにお返事をしていきたいと思います。スタンド FM のレターをなかなかいただくことがなかったので、気づいておりませんで大変失礼いたしました。まず最近いただいた方のレターから読んでいきます。いらない鍋の用意ばかりしていたなと気づきました。そのいらない鍋をパッと捨てる勇気は今はないですが、片付けておこうと思いました。カレーの鍋のような楽しい用意を意識したいと思いました、ということです。最近更新した潜在意識を使って理想を引き寄せる方法というタイトルのラジオに、対してのレターをいただきました。ありがとうございます。このラジオでは、黒熊くんと白熊さんのカレーのお話をさせていただいて、自分がこうなりたい、これを引き寄せたいって思うことがあったら、まずは鍋を出すぐらいでいいからカレーを作る準備をするといいよ、そういう話だったんですが、そのラジオを聞いてくださった方が、いらない鍋の用意ばかりしていたなと気づきました、というお手紙をくださったんですね。鍋をね、出してるだけでもう花丸だと思いました。黒熊くん、カレーをいつまで経っても食べれなかった黒熊くんは鍋すら出しませんので、頭の中で、ああなんか手作りの美味しいカレー食べたいなで終わっちゃうのが黒熊くん。同じように考えて、パッととりあえず鍋だけ台所に出しておくのが白熊さんです。ということは、このレターをくださった方は鍋は出せてるわけですよね。鍋は出したんだけど途中で気持ちが変わっちゃった、そういうことじゃないでしょうか。カレー食べようと思って鍋出してたんだけど、あ、なんか気分が変わってタコライス食べたくなったなとか、今日はサンドイッチにしようかなとか、でその出しっぱなしの鍋にハッと気づいて、そういえば鍋、カレー食べようと思って鍋準備してたのに忘れてたな、そういうことなのかなと思ったのですが、どうでしょうか。鍋をね、出せているっていうことは、それが必要なんだよっていうこと自体は潜在意識に届いていますので、本当にその自分がやりたいなとか必要だなって感じていることが継続しているのであれば、いずれその鍋を使う日がやってきますので、無理にね、捨てる必要はないんじゃないかと思いました。ただそれにホコリがかぶらないように蓋をしておくとかね、棚に戻しておく、そのぐらいはしてもいいかもしれないです。あと、必ずしも鍋は一つじゃなくてもいいんじゃないかなとも思います。カレーを食べるときにカレーだけ食べる人ももちろんいますけど、サラダを付け合わせにする人とか、カツカレーにするためにカツを油で揚げる人とかいますよね。そうなってくると鍋がもう一つ必要だったりとか、サラダを作るボウルが必要だったりとか、他にも必要なものが出てくるので、そんな感じで、メインはカレーの鍋なんだけど、サイドを作るためにこれとこれも出しておこう、そんな感じで、チョイスするっていうのもありですね。 私の場合言ったら、まあ、この SNS のね活動に関して、最近はラジオが楽しいのでラジオをたくさん撮ってますけど、YouTube も始めたので YouTube っていう鍋もあるし、あとは一応インスタも最近放置気味ではあるんですけどインスタもやってるのでインスタっていう鍋もあるしみたいな感じで、まあ複数の鍋を同時進行でこっちを作ってみたりこっちを作ってみたり、やっているので、そんな感じで複数の鍋が用意されている、そういう状況であれば無理にしまう必要もないのかなとも思いました。いかがでしょうか。それでも、あ、やっぱりこの鍋使わないかもなって思ったら、ぜひ棚にしまってあげて、自分が優先的にこれをやりたいんだってワクワクするもの、ワクワクするカレーを作るという作業に意識を戻してあげてください。そしてもう一つのレター、これがなんと2023年5月25日にいただいていたレターでございます。なんかこのレターに返事をした記憶がないので、おそらく私スルーしてしまっているんじゃないかと思うんですが、大変失礼いたしました。しかもお悩み相談をスルーするという大失態を犯しております。レター読んでいきます。あゆみ先生、まさにリアルタイムなのですが、0歳、2歳の子育てとヨガの練習が両立できず悩んでいます。先日もとあるグループレッスン開始5分くらいで子供が泣き出し参加できず、本日もあゆみ先生とのプライベートレッスンを子供の体調不良でドタキャンする形となり、ティーチング練習も思うように進みません。また、最近は泣き叫ぶ下の子を預けてまで自分の時間を大切にしようと思えなくなってきてしまいました。頑張って周りに頼る練習もしてきましたが、周りも体調不良になってきまして、ヨガが大好きなのに自分がヨガをしなければみんなに迷惑をかけないのにと思えてしまいます。今は育児に専念した方がいいのでしょうか。そして本日は本当に申し訳ありませんというお手紙をいただいておりました。こちらこそ本当に申し訳ありません。おそらくこのレターをスルーしてしまっていたと思います。リアルタイムでご相談いただいていたのにまさかの返事が1年越しになるというね、相談してくださった方もびっくりな感じになっておりますが、お返事をしていきたいと思います。0歳2歳の子育てとヨガの練習が両立できず悩んでいますということですね。はい、両立は難しいです両立はできなくていいと思います。まあこれが1年前のレターなのでね、もう1年経っていてまた状況も変わってきているとは思うので、もう本人の中で答えは見つかっているのかもしれませんが、同じようなことで悩んでラジオを聞いてくださる方もいるかもしれないので、ちょっとねお話をしていきたいと思います。私たちは自分の体も心も移り変わっていくように生き方っていうのもその時々で変わっていくものなんですよね。特に子育てなんて目まぐるしく状況が変わります。生まれた時、まあ、生まれる前からですかね、お腹にいる時の生活と、じゃあいざおぎゃーっと生まれてきましたという生活でもうね、もう別世界なんじゃないかみたいな生活になりますし、そこからその子供が生まれたての頃はただ泣いてほぎゃーほぎゃーって泣いているだけだったのが、寝返りをするようになり、ずりばいをするようになり、つかまり立ちをするようになって、ついには一人で歩き回るようになってってなってくると、もうそりゃね、てんてこまいですよね。柵をしなきゃとか、ぶつからないようにしなきゃとか、安全な部屋をにしなきゃとか、こういろいろやることが出てきてですね、目まぐるしく生活というのは変わってきます。なので、一時的なものなんですよね。そのヨガができない、ヨガの練習が思うようにできないっていうのも一時的なものなんです。人生が何十年と続く中での本当に一瞬なので、そこだけにね意識を向けてしまうとできないできないってなっちゃうかもしれないんですけど、これで子供が小学生になって中学生になって自立してってなったらいくらでもできますからね、焦らなくていいんじゃないかなと と思いました。とはいえ私自身もやっぱり産後1年間ぐらいはですね、そのヨガができないとか瞑想ができないっていうのでもやーっとしたことももちろんあるんですけど、私の場合は仕事ができないっていうことの、ストレスというか不安なのかな、そういう感じのことが自分の中に大きかったなって振り返ってみると思うんですけど、もう物理的にどうしようもなかったので子供を預けるのがまずね半年6ヶ月ぐらいまでは一時預かりもしてくれないところが多くて、ほとんど預けられなかったし、近所に預けられる親とか親戚とかもいないので、ほぼほぼワンオペもしくは本当に稀に旦那さんに頼んでちょこっとヨガスタジオ行くぐらいな感じでしたかね。あとは幸い私の場合は赤ちゃん横にいてもいいですよ、泣いても気にしないですよっていう方が、いらっしゃるので、そういう方とオンラインレッスンは続けられていたんですけど、本当にそのぐらいで、当然なんですけど生まれる前みたいに週に何本もレギュラーレッスンをするみたいなことは難しかったんですよね。なんですがそこにやきもきしてたってできるようになるわけじゃないので、もう半分諦めというか、できるようになった時にやればいいかみたいな感じで、もう堂々と子供との時間を楽しんでいました。私散歩が好きなんですけど、平日の昼に散歩してるとやっぱねおじいちゃんおばあちゃんとかが多いんですよね。あとは保育園とか幼稚園とかでちょっと外に散歩しに来ましたみたいな団体さんくらいとしか会わなくて、私ぐらいの年齢の人が一人でフラフラしてるってことがあんまりね見かけない、たまにいますけど、コロナ以降はいるかな、自宅でのね仕事をしてる人も増えたので、お昼ぐらいになるとちょっと散歩しに出てるのかなみたいな人は見かけるようになりましたけど、そんな感じで日中フラフラ外を歩くときにベビーカーを押してるとなんかこう堂々と歩けますね。私は子供と散歩中ですみたいな感じで、何も気にすることなくこれが私の仕事ですと言わんばかりに、練り歩いていたのを思い出します。結局ねこの子供と子育てとヨガの練習が両立できなくて悩んでいますという状況は今現在どうなったのか、もしよかったら教えていただきたいんですが、やっぱその時々にね変わってきてると思うんですよね。私も産後生まれて半年ぐらいは子供を転がして自分でストレッチしてたんですけど、子供が歩くようになってからの方が、自分のヨガの練習の時間っていうのは取れなくなってきていて、ただ最近は子供が真似をして一緒にヨガのポーズやるようになってきたので、逆に一緒にやればいいのかということに気づいたんですよ。前までは子供が横にいると練習できないなと思ってたのが、最近はね一緒にいる方がギャーギャーギャーギャー騒がれなくていいなっていうことに気づきました。こんな感じで、やっぱりねその子供の成長具合に合わせてできることっていうのも変わってくるし、最適解というのも変化してきますので、まずは焦らないこと、そして今目の前で自分が無理なくできるっていうことを選んであげるのがいいんじゃないかなと思いましたね。このネタの後半の方で、最近は泣き叫ぶ下の子を預けてまで自分の時間を大切にしようと思えなくなってきてしまいましたということなんですが、ここが非常に微妙なラインで、これをもしね我慢していくとおそらく産後うつとかそういうメンタルの状態になる人も少なくないと思うんですよね。なのでやっぱりこう自分がしんどいなとか自分時間欲しいなって思うんだったら誰かに、助けてもらうというかサポートしてもらうっていうことは大事なんですよ。 でヨガの哲学に非暴力、自分も他人も傷つけないっていう教えがあるんですけど、自分を傷つけない、自分を守ることって結構練習しないとできないです。特になんか日本人の謙遜する感じ、譲るのが美しいみたいな、なんかそういう美徳的な教えがなんとなくこう風潮的に強く根付いてる感じがあるので、それがね強い人は本当にそれを練習するっていうことがまず心の葛藤になるんですよね。今まで教えられてきたことがだってその潜在意識に入ってるわけなので、自分を抑えて他人を立てるのがいいことだみたいな、自分が多少苦しくてもそれで周りがうまく回るんだったら、周りに迷惑かからないんだったらそれでいいんだみたいな考え方が根付いてる人がですよ、自分を守るために人に、お願いするっていう、まあ、その人にとっちゃそれが相手の迷惑になるかもしれないって感じるようなことをしていくっていうのは、潜在意識に入っていることと真逆のことをしていくことになるので、当然ながら、そこまでして人に頼っていいのかなとか、出てくると、そういう不安がね出てくると思うんですよ。だからその時は一旦自分が本当はどうしたいのかっていうところが大事で、このまずヨガの練習ですよね。ヨガの練習を心底したいのかどうか、そこを、自分で自己分析する必要があるかなってまず思って、やらなきゃって思ってたら別にやんなくていいです。産後でずっと家にいて子供と2人の時間で仕事もしてないから、何かをやらなきゃっていう気持ちからヨガの練習をしなきゃって思ってるんだったらやらなくていいと思います。そうじゃなくて、もう心底本当にヨガが大好きでヨガをやらないと私はどうにかなっちゃうって思う、そういう意味でのヨガの練習をしたいっていう気持ちだったら、人にお願いして、ちょっと子供この1時間だけでいいか見ててくださいって言ってやる、自分を整えるための練習をするだったら、人にお願いしてでもやるべきだと思うんですよね。そこの違いかなと思いました。なんかその枯渇、不足からやらなきゃっていうことに関しては別に無理してやる必要もなくて、でももう本当にやりたい、本当にこれをやらないと自分のバランスが崩れちゃうっていうことは遠慮なく人に助けを求めるべきだと思います。ここの違いかなと、感じました。まあ今ね1年経ってますのでいろいろ状況は変わっていると思いますが、もし今回のこのお話がなんか今の自分に役立ちそうって思った方は、役立てていただければと思います。そしてレターの最後に、ヨガが大好きなのに自分がヨガをしなければみんなに迷惑をかけないのにと思えてしまいます。今は育児に専念した方がいいのでしょうかっていう一文もあるんですが、育児をしてるから自分の好きなことを諦めなきゃいけないっていう思考を見直すと良いなと思います。好きなことも育児も両立できる方法はないかなって考えてみてほしいですね。私も以前は A か B あったらどっちかを選ばなきゃいけないと思って生きてたんですけど、最近は A か B あったら A と B 両方選ぶ方法ってあるかな、両立できる方法ってあるかなってまずは考えるようにしております。意外とやりようによっちゃいくらでもなるんですよね。この、子育てと育児とヨガを両立できるかできないか問題。一人で部屋にこもってヨガをする、瞑想を長時間するとか、一人でヨガスタジオに行ってヨガを受けるっていうのはやっぱり週に何回もそういう時間を取るっていうのは、小さい子供がいると、で家でね子供を見てるとなると確かに難しくはなるんですけど、ヨガって正直いつでもどこでもできるんですよね。こだわりさえ捨ててしまえば。私はそのマットの上でヨガをする時間よりも圧倒的にマットの外でヨガをする時間の方が長いと考える 人間なので、そんなにマットの上でこのポーズしてどうのこうのしてっていうところにこだわりがないんですけど、そういう考え方をすれば、公園でベンチに座ってる時にちょこっと瞑想をすることもできるし、子供と遊びながら軽いストレッチをしてみることもできるし、子供を抱っこしながら空をぼーっと見上げて心の調整をすることもできるので、そういうふうに、子供時間の中でヨガのエッセンスを取り入れてあげるとか、最近はね、子連れで行けるようなヨガのクラスっていうのも増えてきているので、そういうものを見つけてスタジオに行くとか、オンラインの子連れ OK のクラスに参加してみるとか、そういう感じで、できる範囲のことをできる方法を探していくのがいいのかなと思いました。前回のラジオでちょっと短めのラジオが聞きやすくていいかもなんて言ったのに、気がつけばもう20分以上喋っていたので、今回のラジオはこの辺で切り上げておきたいと思います。スタンド FM のレターの見方をしっかりと勉強しましたので、ぜひぜひ何か相談感想などあればスタンド FM のレターで送ってください。インスタグラムをしている方はインスタグラムの DM で送っていただいても大丈夫ですので、おのおの使いやすいところからぜひコンタクトを送ってください。では、今日も素敵な一日を過ごしていきましょう。ありがとうございました。